ラジオラビリントス。この番組は大垣書店の協力で放送します。
皆さんこんにちは。武田義文がお送りしますラジオラビリントス、ラジオの迷宮です。やっぱりこの話題かっていうふうに皆さん思われるけど、そういうつもりではなかったんですが、僕は今朝というか、お昼前なんですが、こちらの局へ向かうために、アラームをかけて起きて、昨日からちょっと調子がどうだろうっていう感じでしたが、ちょっと関節が痛くて、これはコロナではなくて、多分間違いなく風邪だろうとは思うんですけど、調子が実はあんまりよろしくない。それで、咳やくしゃみはないんですけど、薬は葛根湯というのを飲んできたので、なんとか持つだろうと思っています。で、飲んだおかげでちょっと今、だいぶマシになってきてるっていう状態ですね。コロナウイルス、目に見えない、魑魅魍魎と昔呼んでいた中にある病というものですけど、病、もしくはその、もともとは病火というふうに、平仮名では、記述していた病気のことですよね。で、もう、きっとね、この病と言いますが、その、病火というものが、ちょっと何か意味がありそうだなと思って、軽くちょっと調べたんですが、実はあんまり大した意味が込められてないっていうか、つまり、病むっていう言葉から変化したようですね。病む、病み、病んでいるって、病みですね。これは多分、そこに書かれているのは、止まるって、病むっていうことだっていうわけです。つまり生命現象が病むっていう、断たれるってことが、病火って言葉を生み出してきた。というふうに言われ、これ非常につまらないなと思って、もうちょっとなんかないのかなと思ってますけど、そんなことらしい。いつも僕はスローな話し方なんですけど、今日は特にスローな話し方で、それともう一つはね、これもね、今日話すつもりなかったというのは、話すと長くなるんで、なんですが、今からね、51年前、半世紀以上前の出来事ですが、東京の東大の駒場の教室に、当時、東大の全学連の連中なんですけど、彼らが、組織して、そしてその当時の、時代の寵児とも言える、非常に優れた頭脳の、小説家っていうことであった。小説だけではなくて、書くもの、エッセイや随筆や、あるいは評論っていうようなものもいろいろ展開されていた人ですけど、いわゆる三島由紀夫ですね。三島由紀夫を、今から、51年前に、東大のある教室、1000人ぐらい学生たち、そこへ1000人以上っていうことかな、集まってまして、ある種の、今はちょっと有効ではなくなった言い方ですけど、右翼左翼っていう意味において言えば、全学連の、連中は、左翼運動と言っていいわけですね。で、それに対して、三島由紀夫という人は、いわゆる、右翼系の、思想的な一つの、リーダーシップを取っているというふうにも目されていた、小説家であるというわけ。で、ここでね、実はこの話を僕は、ちょっとこれはこの辺でも打ち切りますけど、50年ほど経った今、そのドキュメンタリー、その時のですね、駒場の教室に現れた三島由紀夫、壇上に上がっていましたけど、 彼と対するは1000人ほどの全学連学生諸君が中心だというわけです。で、ここでね、やり取りされて、まあ、かなり実は観念論のやり取りをしたりしているわけですが、まあ、つまり思想という問題ですよね。思想ということを戦わせるってことは、つまり言語でもって戦わせるわけですから、その言語が持ってる、奥行きや、それから、存在し得る意味っていうようなところが、いつもそのどんなに小さな言葉についても、まあ、問われるわけですね。それは、後に、まあ、流行した文脈という言い方があって、つまり一字一句、あるいは単語、そういったものが独立して存在するというよりは、一つのある、論理的な文脈、コンテクストに沿って、いろんな言葉が選び取られ、ある表現に適した言葉としてそこに起用されるというわけですよね。で、今何を言ってるかというとね、言語、言葉というものの持ってる、ある大きな、その、呪術性ということです。このことがね、やはり、大きく関係しているので、ちらっとこの、ごく最近に見た映画、三島由紀夫対、東大全学連というタイトルの映画ですけど、これを僕は見ました。短い期間しかやってないので、なかなか見る機会がないかもわかんないけれども、まあ、願わくば、この現代社会が非常に言語というものは、軽んじられ、ないがしろにされているような風潮があるんで、ちょっと行ってみました。で、その言語の持つ呪術性という話を今日はちょっとしてみたいと思ってるわけです。で、まだね、一週間も経たない前ですが、本当はね、違う話しようとしてたんだけど、こういう話をしようっていうふうに、にわかに思いついたのは、実は僕が持ってる、この局からも非常に近いところにあるスペースを持ってる。これは古本屋といってもまだ、なかなかオープンさせることができない僕の趣味の空間なんですけど、京都の老舗の花正っていう花屋の2階を借りまして、そこを、屋根裏部屋としてその天井も抜いて、屋根が、まあ、2階ですから、その上にも瓦が乗ってるわけですが、この勾配している瓦の、つまり屋根の勾配のまんまに内装が、つまり天井を抜いたもんですから余計そうなったわけですけど、部屋の中の天井は従ってこう斜めに傾斜してるっていうわけですね。で、この中を、まあ、古本屋にしようってんで、まあ、徐々に作ってるんですが、その、部屋、古本屋の外ですね、1階で言うと、その、屋根がかかってます。軒と言ってもいいかな。小さな、小屋根と言っていいか。そういうものが、1階の花屋の店舗から言えば、雨をしのぐために、ひさしのように軒が、まあ、出てるわけです。で、その軒の上にちっちゃな窓がありまして、この窓が我が古本屋、よろぼしと言いますけど、その古本屋の、中がちらりとその窓から覗くことができる。その窓の外、観音開きに開くんですが、その開いた少し外れたところの、まあ、つまり大屋根ですね。二階にかかる屋根の、軒下に、縦長の細長い看板を無事に吊るしたわけです。これは嬉しくって、僕は今日はどうしてもこの話をしたいなっていうことで今日話をしだします。ちょっとその前に音楽を、ちょっと聞いてください。その今日はね、2、3冊本も持ってきてるんですが、ちょっとそうですね、その ことが一番中心に話したいんだけど、その前にちょっとこれもね、この1週間ほどの間のことで、 SNS を見ていると僕の知人が、まあ、SNS といってもそれは Facebook ってやつですけど、上がってきたのがですね、僕はちょっと非常に驚いたんだけど、明朝体、つまり今フォントっていうふうにも言ってますけど、そのパソコンやいろんなものでも打つ、その明朝体っていうもの、ゴシック体に対して実はいろんな書体があるんだけれども、その中大きく、まあ、カテゴリーとしてくくって、ゴシックってのはこう縦も横も太さが一緒の、フォントですね、字体なんですが、それに対して明朝体というのは、縦は太く、そして横線は細くて、そして右の端っこがですね、ちょっと山のようになるんですけど、ちょっとこれどんなものかっていうことなんですが、この明朝体がね、ダサいっていうわけですよ、現代社会ではね。で、僕はびっくりしたんです、この SNS で見たときに、明朝体がダサいってどういうことなんだと思って、これはまあ、それを、まあ、つまり SNS でアップした、デザイナーですけど、彼も、僕と同世代なので、そのことには、一言言いたいっていうわけですよね、おそらく。それで挙げていたんだと思う。で、まあ、世相が、反映されてるとも言えるわけですね。で、僕も思わず反論を、投げかけたわけです。そして、その内容はですね、僕などグラフィックについて、グラフィックっていうのはグラフィックデザインですけど、についてまで口出しする権限が与えられた場合には、決まって自分のテキスト文章ですね、を掲載するページのレイアウトっていうか、その書体は明朝系でお願いしますねとかいうようなことを、まあ、言っていたわけです。で、まあ、そういうことをちょっと僕は書いたんですよ。書いたっていうのは、先生、Facebook に僕はこう思うってようなことをちょっと書いたら、まあ、すぐにツッコミが来まして、それはいやいや、そうじゃないんだと、本文はそうでしょうけれども、この議論はつまり見出しのことですよってことを言われちゃったわけです。で、いやいや、僕も勇み足でね、思わずこう、最初は頭で見出しの話だってことは分かってたんだけど、そのうち本文の組み方やそれに選ぶ文字まで、僕は流れてしまいまして、まあちょっといささかその恥ずかしい思いをしたというわけです。で、まあもちろん本文がずっとゴシックで長い文章がね、組まれているとですね、その読む方は大変です。これはね、やっぱり、明朝体、を使った本文の組みっていうのはとても重要なわけですけど、で、まあ見出しというふうに、まあ、言って一般的な用語じゃないのかもしれないんで、まあ、新聞でも見出しはっていうからお分かりだと思うけど、まあ、表題とかタイトルっていう意味ですよね。で、まあ、なんていうか、その重要な、まあ、内容の、まあ、要するに要点ってことです。要点を短く、言葉としてまとめ上げて、大きな文字で、チャプター章ですね、何章何章、あるいは節セクション、そういったものの頭に置く言葉を見出しというわけですけど、その見出しというものは非常に便利で、週刊誌や新聞や、あらゆるものも、ほとんど大きく、社内刷りでも、 見出しってものは実にうまく要約されているので、ひょっとすると見出し以上に、本文をしっかり読んでみたら、いや見出し以上には何も書いてなかったなみたいなことがあるぐらい、見出しってのは重要なわけですけど、まあその見出し、実に長い間強い影響を受け、まあ受けるってことはどういうことかっていうと、言語からその強い影響を受けるってことは呪縛されているということですね。ですから、その呪縛した一つの様式をほぼ1970年、あるいは60年代からもなされていたんだけど、主にコマーシャルデザインではなくて、つまり商業デザインというよりはエディトリアルデザインという領域をね、それ打ち出してきた、つまり編集のデザインなんだと、つまり書物の、内容を表紙にいかに要約してグラフィカルに表すかっていうことを挑戦した、挑んだグラフィックデザイナー、まあとても有名な、我々は実は長い間この人のグラフィックのスタイルに呪縛され続けたんですが、杉浦康平という人です。で、それはもう見事に杉浦康平のグラフィックっていうのは、一回この美しさにはまると抜け出すのはもうとても無理というか、あるいは抜け出す必要がないわけで、その中で、我々はその閉じ込められて、杉浦康平という人の、まあ、いわば鳥かごの中に飼われてしまった小鳥のような状態になってたわけですけど、これまあ多分1970年には明確にいくつかの雑誌の表紙を見ただけで、それまでの、雑誌本の表紙というものとはまるでスタイルが違う形で、まあ、登場されたわけです。これは正確に言うと60年代からもうその、新しいスタイルってものが展開されていたんですが、まあ、我々明確にという意味ではちょうど1970年、先ほどの、三島由紀夫、それから三島由紀夫はその東大でのその討論会の翌年ですね、1970年の秋だったと思いますけど、阿佐ヶ谷の自衛隊の駐屯場の、上に、縦の会の人たちと共に登りまして、そして、ある思想的な、まあアジテーションを行ったわけですが、それはまあどのぐらい聞こえたのか、どのぐらい皆さんに理解されたのかはともかく、その後彼はその壇上というか外で、阿佐ヶ谷の駐屯場で自害というか自死するわけですね。で、この、まあ、いわゆる切腹、そして解釈、日本刀で解釈してもらって、首を落とすっていうことをやったわけです。で、こういう行動と、つまり言語、これ政治参加のこと、アンガージュマンってフランス語で言いますけど、そういう言葉だけがこう空回りしているんではなくて、言葉と行動、あるいは、観念と身体、こういったものがね、一つになっているような、そういう時代にこそこの見出しというものが、実は非常に大きい意味を持っていて、この見出しにどんな文字を使うのか、手書きの文字なのか、手書きとしてもペンで書くのか、筆で書くのか、どういう筆でどんな字体を書くのかということですよね。こういったことがずっとまあ、非常に大きな、ここで同時にアジテーションの大学が、つまり看板をいっぱい用意しました。これは実はこの京都も未だにこれ大きく引きずってる問題です。京大の建て看問題っていうわけです。建て看を禁止するぞっていうわけで、この2年ほど、まあその 行ったり来たりをしてるわけですけど、この、あの、看板というものが街に出て、何かを発揮するっていう、この先ほどの見出しというものが、持ってた威力ですよね。それからそこに使われるあの独特のあのアジテーションの、文体というものがあるわけですけど、こういったものがね、要するに印刷されるあのグラフィックの、中にあるんじゃなくて、街の中の外を、まあ、バスなり電車なり、あるいは徒歩なり自転車なりで走っているときに、あの、ちらりとこう読みながら、あるいはその目の中へ飛び込んできて、それを右側か左側か知りませんが、それをあの、読みながら、あるいは車を止めて、あるいは自転車を止めてですね、しっかりその文面を読んでみる、ってなことが起こるわけです。で、まあ、あの、杉浦康平という人は、あの、グラフィックの中に、あの、世界のいろんな時代のいろんな民族が、あの、生み出した文字、あるいはその、文字化された、あの、ある継承というか、そういったものが持ってる、あの、ビジュアルな威力っていうものですよね。こういったものについて、あの、非常に大きな、あの、民族学的、あるいは人類学的関心を、あの、強く抱かれ、相当また詳しいわけなんですが、この杉浦康平さんが、あの、拾い出した世界中の威力ある文字というものを、あの、このテーブルの上に乗っけてというか、当時はあの、ゼラックスをはじめとするコピー機があります。あの、コピー機で、拡大させたり縮小させたり、しながら一旦何かに載ってたものをあるいは写真から撮ったりしながらそれらを、見開きの面やあるいはそれを数ページ展開したりする中にあの要するにノイズのようにノイズ雑音のように、そこにあの世界中のアジアのあるいはヨーロッパの、いろんなところから、あるいは日本の江戸時代の、歌舞伎やなんかの看板の文字、そういったものを取り込んだりするわけです。で、まあ、非常にあの、僕も驚いたのは、一つはあの、日本の、あの、仏教ですね。あの、禅宗というよりは、これ密教の、あの、称名って呼ばれるものがあります。あの、いわゆる彼らお坊さんたちがあの、単独で声を張り上げたりあるいはそれに続いてその複数の人たちがコーラスの形でそれに続いたりあるいはそれらがこう重なったりするような称名ってのは声が明るいって書くんですけどあの実はこの称名というものは独特のもので日本文化その後のですね今から言えば一千何百年かの間の、日本で生まれた芸能ですね。これはお能や あるいは長唄やあらゆるものなんですけど、こういったものの元になる、あの、つまり音声的な、あるいは音楽的な、力だっていうふうにこう言えると思いますが、これがあの称名というもので。で、またこの称名というものに、五線譜ではないんですけど、あの、楽譜が残されてます。この楽譜が非常にこう、山あり谷ありのジグザグとこう描いて、その屈折したところにある文字がこう、くっついていて、ここは何々だ。ここを、右へ上がる、下がる、ここから谷に落ちる。というふうにこうあの見事にこうある譜面楽譜が用意されている。でこれはあの楽譜自体がまた非常にあのビジュアルに面白いわけですけど、こういったものをですねあの杉浦康平さんはあの自らのグラフィックデザインの中に、取り込まれる。それから 空海という真言密教を日本に、ごっそり伝えた天才空海、弘法大師なわけですけど、その空海は、まあ、いわゆる俗に歴史的に、その宗教的な頭脳の優れ方だけではなくて、もう一つ大きく、まあ、ずっと評価され続けてきているのことには、書のうまさっていうことを、まあ、言われたわけです。で、我々は墨を吸って、そして筆に、その、墨の液をした、まあ、含めて、したためてですね、それを、この、主に木とか紙とかの上に、まあ、記号をするわけ、記号って書くわけですね。で、空海はいくつかの書体を日本へ持ち帰ったっていうんですが、そのうちの一つに、やっぱりちょっと驚くべき書体がありまして、これ今、そうですね、占い師っていうか、その、大道芸的な、外で、やるその手相見、あるいはその生命判断、いろんなことをやる人がいますけれども、中にはそういう人がその書体を受け継いでいて、僕は銀座で昔それを目の当たりにしたし、それから韓国は民族村って呼ばれる観光地になってるんですけど、ここへまあ25年とか、もっと前だったかな、一度訪ねた時に、やはりその民族村の中でもある人が、その書体を、大道芸として披露してました。ここの書体は何かっていうと、飛白体っていうんですけど、飛白体っていうのは、飛ぶっていう字に、白いっていう字に、体。体、つまり体というのは、スタイルってことですね。様式ですね。書体のことです。ですから、飛白と呼ばれる書体だという意味なんです。飛白っていうのは何かっていうと、白は、魂魄と言いまして、魂が魂、魂魄の魄も実は魂なんですけど、まあ、多少意味が異なった、呪術的な、目に見えない、そういう魂火というものが、飛び交う、まさにその飛白体っていうのを見てると、一筆書きのようにグググッとこう、かすれさせながら書くんですが、それが、一つの文字の中に動物のようなものや蛇のようなものや、いろんなものにこう見える、そういう書体なんですね。そして最後に点を、が必要な文字の場合は、点をこう、パッパッとこう、跳ねるんですけど、それは、例えばまさにこう、蝶々が舞ってるように見えたりする。鳥や蝶や、あるいはその具体的な花や、あるいは他の動物や、そういったものが一つの文字の中からこう、立ち上がってくるような、そういうまあ、威力のある文字だと言っていいわけです。で、まあ、ちょっと、この話ばっかりしてるとなかなか進まないんで、ちょっと、そうですね。僕が買った、その、看板です。それは店の名前が入ってると、僕がやってた店じゃないんで、困るんで、それは使えないんですが、京都の骨董屋で偶然つい一週間後前に手に入れて即刻買っちゃったんですけど、それは縦長の、まあ、縦1メーターくらいの、横幅が、15センチくらいかなという、厚みはまあ、1センチ5ミリとかそんなもんだと思います。軽いものです。裏表ともに文字が、綺麗に書かれてます。文字はその明朝体とかそういう活字ではないですよ。今だったらフォントで出力してなんかされるんでしょうけど、そんなものではない。いわゆる 筆で、したためたものです。しかも、墨色ではなくて、金泥ですね。金粉を、にかわとかなんかいろいろ溶いて、それでもって、こう、筆で書き上げた文字です。どう書かれてるかっていうと、新古書籍売買って、こう、縦にこう、一列に書かれる。新は新しい。古書の古は古いですね。つまり、新しい本と古い本を書籍ですから、それを売買しますよっていうことを示している。いや、これはなかなか美しい文字で、まあ、いわゆるおそらく行書体と草書体の間くらいにあるような、そういう文字なんです。それで、それをまあ、窓の横、外の軒下に、まあ、吊るしたんです。それ嬉しくって今日話そうとしてんだけど、その、つまり看板、あるいはその、フォント、あるいはそのまあ、さっき明朝と言ってましたけど、明朝ってのは活版、活字の時代に、まあ、いわゆる、組んで作るために生み出された、文字ですね。で、それがまあ時代が変わってくると我々そうですね70年代80年代と、まあ、出版に携わっていた人間としては、活字やその文字の組み方1ページあるいは見開きにどういうふうに置いたら見やすかったりあるいは斬新だったりするかってことを何度も挑戦しました。で、まあ、そこで生まれてきた、活版の組から、写植、つまり、写植の写は、写真の写で、植は植えるっていう字なんですけど、写真、レンズを通して、一字一字を、拾って、それを印画紙にこう、植え付けていくっていう方法なんですけど、これまあ専門のオペレーターがいないとなかなかこれはできない。写植屋さんっていうのがあって、そこへお願いして指定をして、これは何字詰めでどうだこうだっていうふうに細かい指示をして、それを打ってもらうっていうわけです。で、この打ち上がったまあいわゆる文字の印画紙といっていいものを半下と呼ばれる大きな用紙の中に割り付けて。それは両面のセルテープを使ったり、あるいはそのスプレーの糊を使ったりしながらくっつけていくわけです。で、ちょっと歪んでつけたり、またレイアウト変えるときは、ピンセットで、ぐっとこう持ち上げれば外れるというような、そういうことでもって画面を作ってきたわけです。で、それがまあ、今日ではもう全く、必要なくなり、時代の推移とともにですね、今パソコンやあるいはちょっとした簡単な電子機器によって我々は簡単に文字というものを操れるわけですよね。そういうような時代になったってわけなんですが、しかしそれにしても文字というものの持つ見出しを含む看板というものを持っている大きな威力っていうものがそこには横たわっていて、町の中には実はそういう文字が溢れてるわけですね。で、実は今日ちょっと一冊の本持ってきたんだけど、とても話せないのであもうすぐ終わっちゃうんだっけ、これあと何分でしたっけ。ともかく、まちまちの文字っていうタイトルの本が、まあ、僕は長いこと持ってた本なんですけど、これ、芳賀書店という出版社から出てまして、拝島洋二という人のものです。これは町中、看板を、まあ、取り上げてるわけです。町の中にある、文字、町の中で見える文字ということですね。これのれんや、あるいは木で彫られた看板や、あるいは扁額や、いろんなものがですね、その、 パッと見ただけで、あ、これは醤油屋だなとか、呉服屋さんだなとか、お茶屋さんだなとかいうのが分かるようになってるわけです。これがまちまちの文字ですね。これに対してもう一冊その後作られてる、これが祈りの文字っていうタイトルで、同じく著者は一緒です。この祈りの文字っていうのは何かっていうと、お墓に刻まれた文字や、あるいはそのお寺の門に掲げられた文字、あるいはお寺の、変額になっていたり、まあいろいろするわけですけど、特にお寺や神社やそういうところに刻まれている文字というものは大変大きな力を持ったものなわけですね。まあ、そういう文字の持ってる威力っていう、ことなんですけれども、その文字が持ってる威力っていうものが先ほどの出版物でいうと見出しっていうものに移っていくわけですね。で、これらは見ただけであるとても大きな力を持っているというふうに言っていいわけなんですが、これらの拝島洋次さんが書いたあるいは編集した本、文字についての、それは、書物の文字や、そういうものではなくて、町の中や、あるいはお寺や、そういうところにある文字というものに注目して、それをそれぞれの本にしたんですが、このシリーズを芳賀書店が、芳賀芸術草書として編んでるんですが、このきっかけになったのが石子純三という人です。この石子純三という、これは社会学者なのかな、石子純三っていう人は非常に面白い、ところに目をつける人で、現代だったら赤坂源平さんがやってるような、仕事にも通ずる、都市の中にこう何か不可思議なものをこう発見していくっていうようなことをやるわけですが、この石子純三さんが出したこの本、これがきっかけが、小絵馬図譜っていうの、小絵馬っていうのは小さな絵馬ですね。絵馬っていうのは神社やお寺やにこう願いを捧げて、絵馬ですから、絵ですから、絵が中心です。しかし絵だけではない。絵と文字が刻まれたりしている。それが板切れの、絵馬のちっちゃな形を取りまして、そこには病気や、あるいは自分たちの願望ですね。こんなものを、聞いてくださいっていうことで、捧げてるわけです。で、この、裏表紙にも表表紙もなって、裏表紙は特にそうだ。子供たち、兄弟かな、6人ほどが着物を着て、合唱してるんです。手を合わせて、お願いをそこに立てているというようなことなんですけれども、そんなことが、そんな絵馬が、裏表紙にも載り、表もそうですね、女性が、手を拝していると。正座して着物で、手を合わせている、合唱している。で、ここにはいろんな願いがこの一枚のそれにこう込められるっていうわけです。で、さっき話戻しますけど、見出しや、今さっき言ってる看板の文字やいろんなものはそういう意味的にもそうだし、見た目のビジュアルにおいてもとてもそういうものを望んで強く込めているってわけです。その文字の中に、いっぱい込めているわけですね。その願い事が込められた、状態、そういうものを結局はその呪術と言っていいわけです。我々が信ずるところの日本の文学の元にある歌と呼ばれるもの、和歌ですね。こういったものも後の時代には、芭蕉の時代には 俳句と呼ばれるものにさらに圧縮されたわけですけれども、そういった圧縮していく込められてる小さいところにいっぱい詰め込んでいる、お願いしたい、なんとか叶えたいっていうような。
番組のご協力は大垣書店でした。